さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りしますのは私スノーと
半助です。
はい、小関さんはちょっとお忙しそうなので、
はい、ちょっとね収録日を変更してもらっちゃって、はい、小関さんちょっとうまく調整が間に合わずというか急遽だったので申し訳ないんですが、今週はこの2人でお届けいたします。はい、ということで今週小関さんとうちも入ってるところでお話ししてた中では、セスだっけ、ロサン、
ああはい、なんだっけ、
ラスベガスでやるやつね、
はいはい、
あれがそろそろみたいなことなので新しい新製品とか出てくるんじゃないかみたいな話をしていたんですが、はい、パッと見た感じでちょっとよくこれがセスのあれなのかどうかもちょっとよく分かってない状況なので、はい、小ネタでいろいろ今週はお話をしていきます、はい、撮影がね今ないんですよ、
はい、
なので明後日ちょっと、舞台というか撮影はあるんですが、
はい、
学校関係が今なくて、ただ来月、去年とかは2月なかったんだけど、遠足やらなんやら2件ほどいただいたので、はいはい、またちょっと復活し始める。
2月に遠足ですか？
あるみたい。
いや、
なんか、まあ、イレギュラーなのかもしれないですけど、2月2つ学校のは珍しく入りまして、1月もあったんだけど、たまたまもう入ってこないと思ってね、今カメラ調子悪いやつは全部出しちゃったので、
はい、
まあ予定も合わなかったんですけど、1月1件断っちゃって、2月に、中旬に2つお話いただいたんで、はい、また少し行くんですが、今週は壊れた話かな
壊れた
話いくつか、はい、僕の方から行くのと、ちょっとニュース的なところでいくつか気になったのをお話ししていきます。
ただいまマイクのテスト、ただいまマイクのテスト、ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい、何からいこうかな。壊れた系、
はい、
前にも言いましたけど、ストロボを買いまして、日清のストロボ、ちょっと待って、今出そう、型番が、日清のやつを買ってみました、
はい、
これ言ったよね番組で、
ね、702？
いや、DI866、
はい、はいはい、ああはいはい、
を買いまして、
はい、
スノーさんと CP プラス行ったのも3年ぐらい前の時かな。
そうですね。
終了時間間際に、ちょっと日清さんのブース立ち寄らせてもらって、はい、マシンガンストロボって言われてる。今だと、現行だと MG8000。
はい。
っていうのが。
あ、ですね。はい。
あの時見たのこれなのかね。これの、
一つ前のやつ。
前世のやつだったのかな。はい、現行だと MG8000 っていうのがマシンガンストロボということで発売されておりますが、はい、その前のモデルだったかもしれません。 店頭見せてもらいまして、はい、これに、バッテリーパックみたいなのをつけてね、
はい、
やるとひたすら発光してくれると
か、はい、
いう、うわすげえっていう、ちょうどその頃俺集合写真で目つぶりとかが結構頻発してて、はい、連写しまくって撮っていた時にやっぱり目開いてる時にストロボ光ってなかったとか、はい、そういうことがあってですね、この絶対光ってるみたいなのいいなぁと思って、うん、見ていた記憶があったんですが、
はい、
でその後もまあいろいろ気にはしていたんですが、やっぱりあのいろんな人に聞くと意外とサブでこの日清買って、うん、だんだん入れ替わってメインになってきてるみたいな人もいたり、
はい、
おおむね好評だったんですよね、
はい、
でそのデモのマシンガンストロボの印象もあったので、純正じゃないんだったら日清のにしようかなっていう、はい、印象があったんです、ずっと、
はい、
ただやっぱりなんとなく怖くてずっと純正を買っていたんですが、使っているのがキヤノンの580-2、
はい、
で、それが壊れて430買いで580を一回直し使っていたんですが、また壊れ、
はい、
で600を買いました。
はい、
で、今現在は600と430でずっとやってたんですけど、600が怪しくなりました。
はい、そうですか。
で、泊まりの撮影が入ってしまい、はい、でたまたまちょっとギャラが入ったのがあって。30,000ちょっとならなんとかなるみたいな状況だったんです、
はい、
で、430をもう一台買うか、サードパーティーのみたいなのを考えた時に、はい、430でもまあスナップ撮影だったら十分使えるじゃんっていうのは思っていたんですけども、なんかせっかくだったらちょっと気になっていた日清、
はい、
使ってみようかなっていうのと、430よりは高いんだけど、まあでもガイドナンバーって光量がね、圧倒的に違うので、ちょっと頑張って買ってみようかなと思って買ったのが DI-866 だったわけですよ、
はい、
で、もう本当に前日、
はい、
しかも量販店の閉店間際、
はい、
30分前ぐらいに、
はい、
飛び込みまして、で探してもらったら最初ないって言われてね、
あ
で2箇所ぐらいにストロボ3箇所ぐらいか、
はい、
あの並べてる場所があって、最初のところであって、そこに行って店頭でこう飾ってあったのがニコン用だったんですよ、
は
あ、でこれのキャノン用欲しいんですけどって言ったら、なんかゴソゴソ探しに行って15分ぐらい待たされてあれと思って、なんかやばいかもって、でももう次の店に行く時間もないし、で見たらありませんと、ニコン用しかありませんでした、ね、
うわ、
でその下のやつだったらあるんだけどみたいなの言われて、いやそれだったら430買おうかなと思って、
あ、そうですね、
なっていた時にもう諦めて帰りかけたら、別のところにもストロボが並んでるショーケースがあって、でそこに箱から出して並んでるのと箱が積んであるところとあって、でそれが見えたんですよ。でこうやって見て、全部箱を見てったらキャノン用が1個あって、ここにあるのキャノンなんですけどこれはダメなんですかって言ったら、あ、すいませんでしたということで買ったんですが、買って行きました、
はい、
一応600使えてたので、
はい、
メインで使ってた方のボディに600使い、サブにこの DR866 つけてみまして、使ったんですが、まあ、すごい斜め読みでマニュアル見てとりあえず発砲させてみたいな。で、まあ基本なんか大事なシーンの時には600使って撮ってたんですけど、まあちょっと試しにちょこちょこ使ってて、なんとなく分かってきて、
はい、
これでもいいかもなと思って、途中でメインとね差し替えて、866メインにして使ってみたんです。で、一区切りついたところで、お昼ご飯が終わって、ちょっと移動があったんですよ。
はい。
で、移動の時に撮っていたら、どうも、あ、これ学校の行事でね、撮影に行った時に使ったんですけど、子供たちの様子が途中からおかしくなり、
はい、
あの写真を撮って、まあ、光撮って順々にこう列を送らせて、先に送って次に来る子たちを撮るっていう感じでやってたんですけど、はい、なかなか前に行ってくんないんですよ、
はい、
撮ってるにもかかわらず、
はい、
でいつまでもピースしてるんですよ。
なるほど。
撮ったってって言うんだけど、はい、ってなんか機嫌な顔してしぶしぶ前に行くみたいな、
はい、
で今撮ってないじゃんみたいに言う子が出てきて、いや撮ったってほらって見したら光ってなかったの。発光して日中なんでなんかよく分かってなくて、
ああまあそういうのがありますね、
うん、でいや今撮ったやつで見せて、まあ何て言うんだろう、影消しというかね、
うん、
その程度まで、
まあ外ですからね、
うん、映ってるのは映ってるんでほらっつって見せた時に、あ光ってねえやと思ったんだけど、
はい、
まあ、子供はしっかり映ってるのを見て納得して前行ってくれたんですが、いや光ってねえやと思って、うん、もう一回慌てて600に戻し、
はい、
その時は使ったんですけど、でその後移動の間にちょっと信号待ちとかで試しに車の中でやった、確かに光ってないんですよ。でバッテリー変え、で設定を見直し、で結局その後使うのやめてもう一回430引っ張り出してきて、
はいはい、
600と430でしのいで、でもやっぱり600がいまいち、ね、なんか発光が不安定、あのフル発光になっちゃうとったりとかね、で光量が明らかに低かったりすることがあったんで、やっぱちょっとダメだなと思ってて、でちょっと休憩時間があったので、
はい、
その時に慌てて、日清電話しました。
はい、
でちょっと今こういう状況で光らないと、で昨日買ったばっかりでちゃんと使い方が分かってないかもしれないから壊れているのか使い方が悪いのかだけ切り分けをしてほしいって言ったら、まあすごい丁寧に対応してくれまして、じゃあこうまずメニュー出してこうしてくださいこうしてくださいって言われて、で光りませんって言って、あ初期不良です。マジかとか思ってですね。
それはちょっと、ああでも最初は一番最初からじゃなかった。
一番最初ではないですけど2時間3時間かな。あ
それはな困りますね。
疲れたのが、
うん、
で、その時はすごい対応が良かった、まあ、あんまりすごく親身な感じではなかったんだけど、まあでもそのサポートとしては機能してくれたので、
はい、
まあ初期不良っていうのは置いといたとしてサポートは、まあまあ良かったかなと思ったんですが、そこからまあ保証で直すので送ってくださいって。って言われ、まあ、何ヶ月間かもうほったらかしちゃった方がいいですね。忙しさにかまけずですね。600もちょうど修理出したのと、しばらく430でしのいだ時期があったんですけど、600を発光管交換で直して、まあ、600も使えるし、で、今度430がいまいち今調子悪いんだけど、あまあ、でもメインの600がもう感知したので、とりあえず866なくてもなんとかなるわみたいなので、うん、ちょっと掘っちゃったんですよね。で、まあいい加減落ち着いてきて修理出さなきゃっていうことで、はい、もう一度電話しました。そこ、
はい、
一応こうこうこうでこういう経緯があって、以前お電話した時にはあの新品とすぐ交換するっていうことで言われたんですけどっていうことでお伝えして、わかりました、じゃあ送ってくださいと。で、症状を全部書いてつけてくださいって言うんですよ。
あ、そうですか。
え、そんなめんどくさいことしなきゃいけないのっていう感じになってきて、なんかちょっといろいろあった時でもあって、私の無心の居所が悪くてですね、ちょっとイラッとしてしまったわけですよ。
はい、
で、ってことでそれ全部何紙に書いてつけなきゃいけないんですか。あ、でね、保証書と物をつければいいんですよねって確認を取ったんだ。ただそれとその症状を紙に書いてつけといてくださいって。
あ、そうですか。
その経緯と症状って、
ね、
ってちょっとそれめんどくさいから今お伝えするのでなんか控えてあの名前と合わせてくれればよくないですかって言ったら、いやまあそれでもいいんですけどみたいな、なんかすごい最初の会話と違ってですね非常にイラッとする対応され半分なんか喧嘩みたいな状況で、いやそれをがなかったら時間かかるかもしれませんよみたいな大変な態度をされてですね、まあでも急ぎのあれもまあ冒頭に言いましたけど急ぎの撮影もなかったので、ふざけんじゃんもういいよこれで送るからっつって、じゃあ保証書とあれ送ればいいんですねみたいな結局だからそれは書かずに頭に来たので、
あの
伝票にだから電話はしてあるっていうことだけ書いて送りました。
はい、
で中2日、
はい、
で一応物が今日届きました。
あそうですか全然あれですね時間はかかりませんでした。
うん、だからあとは本当に新品になってきてるのか、一応シリアルを控えたので、
はい、
新しいものが来てればもういいかな、もう文句はないかなみたいな、はい、いう感じですけど、まあでもちょっとねこの緊急で買って初期不良って痛いね。
いや、うん、まあそうですね、ま
あ、こういうこともあるから読みって いるんだよねと
あまし聞かないですけどね、日本製のものだとね。
うん、
まあまあ最近中国製とか台湾製でもいいものはいい人気っていうかね、信頼はできるものもたくさんあるよって話なんで、まあ日本製に限ったわけじゃないんですけど、たまたま外れだった。
痛かったなこれ。なんか結構無理して買ったのにとか思いながら。
ちょっと精神的なダメージ大きいですね。
大きかったな。で、まあでも今は余裕が出てきたからと思ったんだけど、そのサポートが来て、イラッと来て
ね。
だから一番最初のあれがあの CP プラスの、あの人すごい良かったじゃないですか。
あ、そうですね。
なんかすげえ熱心にいろいろ説明してくださって、すごい意向印象だったのに、一気になんか印象悪くなっちゃった。
まあでもああいうところに来る人はそういう客あしらいの上手い人だ
から。まあそうだろうね。だから、あの、一概に日清の人が全部がああいう人じゃないなとは思うんですけど、ちょっとサポートとしてはどうなんだろうとかってちょっと思いましたけどね。で、悪いことばっかり言いましたが、DI ちょっとその半日しか使ってないなんなんですけども、ちょっと使ってみた感じで、面白そう。
はい、
ほぼ600に近いのかな、ガイドナンバーも60だし、
はい
はい、大きさとかもほぼ似たような感じ、600はでもちょっとでかいから580ぐらいのイメージかな、
はい、
な感じなんですけど、特徴的なのがね、前にちっちゃいサブストロボがある。
ああ、はい。
前面に。
はい、
これ、商品の写真見てもらうとお分かりになるかと思うんですが、首の付け根ぐらいのところに細い白い部分があって、ここ発光するんですよ。はい、これがね、 要はバウンスした時に限定して光るみたいなんですけど、
うん、
あの要はキャッチライトっていうのとして使えるみたいで、
はい、
でこれがねそんなに どれぐらいなんだろうなと思ったんだけど、その発光しなかったからよく分かったんですけど、
はい、
あのこっちは光ったんですよ。サーブの
方は。あ、そうだね。
うん。だけど、やっぱ、上に向けないと光んないから。
ああ。
ただ、あの、光んないのが分かってたので、一応、このサブが光るんだったらと思って、あの、部屋撮りの時にちょっと使ってみたの。使えるこれだけでも。
あ、そうなの、ね、そんなに。
やっぱバウンスしないから、
ええ。
あの、その、バウンスさせた時の絵にはならないんだけど、
ええ、
発光量としては結構ありそうだなっていう印象でしたね。
はい、
だからちゃんとバウンスさせて、このキャッチライトが光った時の絵をちゃんと見てみたいなっていう。
はい、
あの要はキャッチライト、あの、あとヘッドを上に向けて、
はい、
バウンスさせた時に、あの、白い板でね、
ええ、
反射させて前に少し明かりを送ったりするんですが、
ええ、
直接的に光る部分があるっていうのはちょっと面白いなと思ってね、
はい、
あれしてますけど、あと、キャノン純正と違うのはカラーの液晶がついてて、
はい、あ、はい、あの、ね、設定の画面が、
設定する時が、はい、でそれがなんかちょっと安っぽいんだけど、
はい、
まあ、一応設定画面がそんなになっていて、
うん、
設定できます、
はい、
もう分かりやすいっちゃ分かりやすいけどちょっと、うん、安っぽくもありちょっと うん、いいような悪いような感じではあるんですが、まあ、数値とか大きく見れるっていうのはいいかなっていう、
うん、あ、まあそうですね、うん、
感じはしました。
うん、
でね、
そう、はい、
違ったのがね、
ええ、
もう基本ハイスピードモードなんですよ、僕使うのって。
はい、シャッタースピード
の上限がない。
早くしても、
うん、
幕切れしない
っていう設定を常時してる感じなんですけど、はい、ね、これバウンスにするとね、
うん、
それが勝手に解除されちゃう。
ああ、そうなんだ。
それがちょっとめんどくさかったかな。
それは解除されたら、また設定し直せば、ハイスピードモードになるんですか？
ね、要は、ハイスピードモードでずっと使ってるじゃないですか。で、室内とかに入って、バウンスに、要はヘッドを上に持ち上げちゃうと、バウンスモードになり、ハイスピードモードが解除。強制的に解除され、
ああ、そうなんだ。
で、もう一度正面に戻しても解除されたままなので、
はい、
もう一度ハイスピードに設定しないとできないという。
これあれ、じゃあバウンスモードをバウンスにしてるときにまあ室内だからシャッタースピードそんな1000分の1秒とかで切ることはないけど、
うん、
そのまま取ったら幕切れになっちゃう。
ね、いや、あ、強制的にはあれなのか、行かないでしょ、ハイスピードにしておかないと。
あ、そうだ、カメラの方だね、うん、あ、そうですね、純正ストロボだとカメラの方がシャッタースピードを点滅させて、
うん、
こう一番早い
限界
の、ね、うん、限界のところで点滅します、
ね、止まっちゃうね、
うん、
それ以上上げられな い,
い、うん、あ、そこら辺は純正と同じ
ように一緒、うん、上げられなかった、
うん、
でそれで気がついたっていう感じだったのかな、
うん
うん、それがちょっとめんどくさいなっていう感じかな。
そうか、あ、そのハイスピードモードは多分ね、発光管にだいぶ負担がかかると思うんですよ。
あ、そうなの。
そう、
それ
だから早く壊れるんじゃないですか。今初めてそれを知ったんだけど、なんかやけに早く壊れるなとはずっと思ってたんですよ。
そうなの？ハイスピードモードって発光管に負担かかるの？
やっぱりかかると思います。結局、 発酵している時間が長くなるから。
っていうことなのか。
そうです、ね。
あ、ハイスピードモードってそういうことなの？
そうなんです。
うん。
多分そうです。まあ、その人間の目で見てわかるあれじゃないけど、
うん、
多分、ちょっと長くなると思うんですよ。
そうなんだ。
だから、うん、僕は、こう切り替えてますけどね。
都度
うん、まあ、外で撮るときはハイスピードにして、
うん、
砂に入ったら、まあもうハイスピードは切っちゃってます。
それって、
うん、
外で使ってる時にハイスピードで撮るじゃないですか、
ええ、
で室内に入った時にハイスピードじゃなくてもいいようなシャッタースピードにする。
そうですね、
じゃないですか、
うんうん、はい、
まあなっちゃうっていう、
まあ60分の1とか
にするじゃないですか、
ね、しますよね。
でその時に、
はい、
シャッタースピードは60分の1秒なんだけど、
ええ、
ストロボのモードとしてはハイスピードのオプションがついた状態とするじゃないですか、
ええ、
それはハイスピードが効いてるの？
ああ、そういう意味ではどうなんだ。
だよね、
うん、そういう意味ではどうなのかわかんないですけど、ね、
だから入れっぱなしでもいいじゃんと思ってたんだけど、
う
ん、
あ、まあ確かにそうかもしれない。
そう、
うん、でもまあそうだな。でもストロボの方はもしかしたらハイスピードでもいいように、
うん、
そういう発酵の仕方にな
ってるのかな。
かーなー、そこら辺はそうですね、これちょっと謎ですね。もしなんか調べられることがあったら調べたい。
確かに、でもやっぱり周りの人から聞くと早いっていう。あ、でブライダルやってる人は同じぐらいしてたかな。
うん。まあいや、まあかん。まあ、その、ね、どれだけ一回の撮影で、こう、ストロボ使うかっていうのは、人によって随分違います
。そうそうそう。で、バウンスしない人とかは、やっぱり持つみたいで。
まあ、そうですね。うん。
バウンスするとね、フル格好になっちゃうから、
うん。
どうしても負担がかかると思うなと。でも俺、バウンス、まあ、短くなっても、バウンスの方がいいよねっていう時はバウンスしてたから、なんか聞いたらね、発酵管長持ちさせたいからバウンスは俺しないとか言う人がいて、それ近くねえかとか思ったんだけど、それはないにしても、
う
ん、
発酵管というか、まあレンズとかも焼けてきますし、なんかね、
ユニットとかね、なんか僕が出した時はそのユニットは平気だけど発酵管はひびが入り始めてるので、多分それでおかしく調子がおかしいんでしょうって言われて交換したんですけど、
まあ、あとね、遠足多いとやっぱり振動でやられるかもしれないですね。
あ、
歩いてる登山みたいなとか、
うんうんうん、
やっぱりつけっぱなしになっちゃうじゃないですか、
うんうんうん、
でガンガン歩いてると、うん、やっぱり中のいろんな部分が振動で痛めつけられるような気はするんですけどね。
うん、ね、まあちょっと半ばちょっと諦めて消耗品という感じはしているので、うん、まあそこはあんまり気にせず取りたいように取れる環境をしなきゃなとは思ってはいますけどね。で、まぁ、ちょっと、その中で上がってはきたので、ただまだちょっと、そのシリアルすら確かめられていない。
ああ、まだ
封も開けていない。
はい、
ただ物が届いたっていうだけの状況なので、また、ちょっとそこら辺も結果はお話ししたいなと思いますけど、うん、でも面白そうではあるかな。
はい、
まぁ、値段が、ね、600買うと6万弱ぐらい。
そうなんですよね。
で
高いんですよね。
この866が、メーカー小売、ね、希望小売で 47,380 円、うん、で、もうちょい安かったかな、
うん、
3万ちょいみたいな。
ああ、そう、430とよりはちょっと高い。
うん、そう、微妙な値段なんです。でも600買うよりは明らかに安い。でも430よりは明らかに高いっていう位置づけ、
はい、
でも発行量からすると600に匹敵する環 ちなので、純正じゃないけど、まあ、いいかなとは思っては見たんですけどね。はい、あとね、細かいところで言うと、週につけた時に、
うん、
純正だとパッチンじゃないですか。
はい。
なんか、
ああ、レバーを倒すというか、動かす、ね。
横にスライドしてロックするんですけど、はい、これネジ式なので
。ああ、昔ながらな。
そう、でもその昔ながらは知らないので、パッチンしか知らなかったので、これめんどくせえな
と。そうかな、まあそうか。でもあのパッチン僕よく忘れるんですよね。
あ、嘘。
スポンって外れてきて、ああっていう時があって、うん、このグリグリの方がなんか、回した感が
安心感
が安心感はあるから、
うん、あとはこのロック感がどうなのかなっていうね、うん、前にも言ったけどちょっと430がすっぽ抜けるっていう意識があったんで、これがしっかりロックされるんだったらまあ、うん、ネジネジでもいいかなとは思うんだけど、意外とね着脱が頻度としてはあるので、
うん、
毎日つけて外してみたいな感じじゃないですか。意外とこのグリグリがどうなってくるかっていうのと、あとマイナス点を言ってしまうと、電池が、
はい、
蓋をパカって開けて純正は4本挿して蓋を閉じる、はい、で蓋は本体にひっついている、
はい、
なんですが、これはローディング式って書いてありますけど、
手のあってますね。
横から刺すんですが、
はい、
それを入れると電池を抜いて、なんて言うんだろう、蓋が取れちゃうんですよ。
はあ、
蓋とその電池を収める部分が一体化してる感じ。なので。予備を変えれば、予備を買っておけば、もうあらかじめ電池を入れておいて、スコって抜いて、スコってさせるっていうメリットはある一方、
はい、
なんかちょいめんどくさい。
ああ、電池入れ替えるのがね。
うん、
うん、そうです。これ予備は単体で売ってるんですね。
わかんない。
あ、そうですね。
まだ調べてない
けど、単体で売ってないとあんま
意味がないよね。たらあるだろうなとは思ってはいるんですけど、まあ、ちょっと調べ
て。ウェブのこれには予備、まあちょっと予備とは書いていないが、
うん、
オプションであるのかな、カタログをダウンロードしないと分かんないです。
まあでもこれなかったらこれ意味ないもん
ね。
要は、蓋に電池を収めて、
はい、
ズボッと刺すのイメージかな、
うんうん、
でもこれ一長一短かなとは思ったな、うん、どうなんだろう、ちょっと使ってみて。でも途中でなくなった時にこれスポッて抜いて蓋を持ってる状態、両手塞がるんだよね。電池を変えようとしたら、
はい、
これ予備を持ってて入れ替えるんだったら片手でできるだろうけどって考えるとやっぱちょっとめんどくせえかな、
うん、
ちょっと思いました。だから外部バッテリーがつくかどうかもちょっと調べてるんだけど、
あ、これ外部バッテリーつきますよね。
つくんだ、うん、だけどこれ用の外部バッテリーをまた買わなきゃいけないんだよね。
あ、いや、キャノンの純正つくはずですよ。
え、マジで？
うん、ほんとほんと。
あ、じゃあいいの、う
ん、それはね、僕も確かめたんです。
あ、ほ
ん
と？
キャノンの純正がつきます、確か。
へぇ、あ、じゃあ
コネクター一緒なはず。
あ、それはありがたいな。
それはすごくいいんですよ。まあ、あとシンクロ端子もあるしね。
うん
うん、まあ、まあ、あんまし関係ないかもしれないけど、シンクロ端子あるとなんか複数つなげたりとかできるので。
そっか。
うん、
じゃあ、あれだな、うん。それは助かる
な、うん。そうですね。まあ、ワイヤレス機能とか、そこら辺はみんな一緒だし。
うんうん、これ、
はい、
ディフューザーって使ってます？クリップオンの先につ ける。
いや、使ってないですね。なんかいろんな種類のがあるんですけど。
ああ、そうね、
うん。
クリップオンの発
傘というか風船みたいなのとか、
うん
うん、
あとプラスチックの四角い箱みたいなのをパコッとはめ込む。
四角い箱は持ってます。
使わないですか？
本当ね、いや昔よく使ってたんですけど、うん、古いあの580、
うんうんうん、
540だったすごい古いやつので、うん、形合わなくなっちゃったんです、
うんうんうんうん、
で、あの使わなくなってから、うん、持っては歩いてるんですけど、
うん、
たまにあこれ天井が高い時とか、
うんうんうん、
はめるんですけどね、うん、形合ってないから使ってる最中にポッポンとかあましかっこよくないので使う頻度が少なくなってきました。
あ僕もね、そのバウンス、まあ人肌がどうのこうのとかって散々言ってた頃とかにいろいろ試して使ってたんですが、
はい、
一時期使わなくなって、
うん、
また使い始めたんですよ、
はい、
600買った頃かな、
はい、
で、なんかあの頃合いをいいとこなんか見つけて、あこういう時には使いどこがやっぱ必要だなっていうのを見つかってから結構使うようになったんですよ、
はい、
でこの866買った時にそのプラスチックの白いやつが良かったんだけど、ちょうどいいのがないんですよ。
ああそうか、まあないかもしれないですね。
キャノンとかニコンとかメーカー品のやつは、ね、専用のサイズが合うやつがあるんですけど、で汎用でもいいからないかなと思ったんだけど、もう四角い箱は分かんないね。汎用っていうあれはなかったんで、見たな限りは。だからちょっと大きめのやつをちょっと強引にかぶせてもいいかなとは思ったんだけど、ちょっと分かんないからやめてしまい、
はい、
風船というか布のポーチみたいな形のやつ、で、
はい、
マジックテープで、
はいはい、
縛り付けるような感じのやつを買ってみたんだけど、はい、それはね、色があんまり良くなかったんですよ。ダメだこれ、と思って。そんな高いもんじゃなかったから、まあ失敗してもいいやと思って買ったんで、まあいいんですけど、なんかこれに合ういいディフューザーがないかなっていうのがちょっと今、悩みとこかな。ね、
まあなんか色々あると思う、色々ありすぎて、
うん、
ね、っていうのは、あります。
まあそんな感じでございます。はい、この866に関しては、ね、面白そうではあるので、ちょっともう少しちゃんと使ってまたお話できればと思いますけどね。うん、で、壊れちゃったものパート2は、前にも言ったかな、24105。
はいはい。
壊れまして
ね。いろいろ壊れてます。
これも入院させました。
はい。
で、やっぱりね、言ってた通り、スノーさんが、うん、番組で言ってたんだっけ、終わった後言ったんだっけ、
終わった後かもしれない。
終わった後か。まあ、もう一度、経緯から説明すると、か、うん、はい、その学校関係をやり始めて1年目か2年目ぐらいの時に、
はい、
撮影中に、接点エラーっていうのが、
はは、
何番だったっけな、エラー番号が出て、接点エラーみたいな、接点の部分を掃除しろ的なメッセージとともにエラーが液晶画面に出てですね、撮影できなく、シャッター切れなくなる。
はい、通信エラーだ。
あ、通信エラーか。
はい、
出まして、で、現場で慌ててですね、その接点部を掃除し、
はい、
悪いことにね、拭いたらね、ちょっと取れたりするんですよ。
は
い、
あ、そう
です。で、あ、やっぱりあれだったのか、汚かったのかな、と。そんなに汚れてるわけではないんですけど、うん、まあ拭いてみたら取れ始めたので、その時に取って、でもやっぱり途中で同じ設定エラーが出て、で、それを繰り返してて、まあなんとかしのいてその撮影は終わったんですけど、まあ予備機もあったんで、で、結局、その後、撮影が終わった後にいろいろ、レンズクリーナーとか使ったりね、いろいろして掃除してもダメで、
はい、
で、修理に出したことがあります。それが3年前だったのかな。
はい、
で、結局が、前頃って言ったかな、なんかね、部品を変えてもらってあったんですよ。はいはい、明細が残ってたんで見たんですけど、はい、なんたらユニットと前頃とかって書いてあった、はい、 を見てから修理に持って行って、前こんなんでこういう部品を書いてたみたいですって言ったら、どうもマイコロっていうのは、あの、ズームの硬さを調整するのに必要な部品で、必要というかそこが摩耗するとスルスルっと下向けた時に伸びちゃうみたいで、それを締めようとした時にはそこを変えないとダメだったみたいで、多分それを出すついでにスノーさんから聞いてたんで、きつくできるよって聞いたから、あの、ちょっと下向けただけでスルスルって伸びちゃうから少しきつめにしてほしいんですけどって言って出したんで、多分それを変えてたんだと思うんですけど、で、結局何が悪いのかよく分かってなかったんですよね。
はい。
で、絞りがどうこうっていうのをスノーさんから出す前に聞いていたので、
はい
はい、聞いてみたところ、やっぱそうみたい。
あ、そうです
ね。うん、あのね、やっぱり。それ聞いたんだけど、その後に持ってって、サービスセンターのカウンターのところで、まあ、現象確認するのに、
はい、
多分何枚か切ってもらえばすぐ出ると思いますって言ったら、最初うまく取れちゃってて、
うん、
切れてて、あれと思って、でももうちょっと切ってもらったら多分出ると思いますよって、しばらく切ってたらやっぱ出て、たら、要は絞りの部分ですねってすぐ言われたんですよ。ああ、そういえばスモさんに言われてたなと思って、ああ、なんかそんな他の知り合いのカメラマンにそんな風に言われたんですよねって言ったら、あの、開放だとね、切れんの、やっぱり。
ああ、絞らなくていい。
そうそうそう、絞らないといいとエラー出ないんですよ、とか
言
って。で、確かにね、開放だと全然出なくて、でも1回ぐらい出たんだっけ、まあでもあんまり出ない
ん
ですよ、ね。で、絞った途端に、
ダメ
になっちゃって、だからそのユニットでの交換になりますと、おそらく。で、前の時は1万6千なんぼだったんだけど、
はい、
今想像できる部分だけの交換だったら、こう、技術量が9千だったかな。
はい。
で、その絞りのユニットが3千円ぐらいなので、1万2千円ぐらいで済むと思います、うん、と言われて。まあ、それが来週上がってくるので、それもまた上がってきた結果で、こんなにしたっていうお話ができるかと思いますが、絞りだったみたいです。
はい。まあ、あの、結局、こう、口径の大きいレンズで、絞りのを絞って撮る回数が多ければ多いほど絞りをたくさん動かすので、早く壊れる
ね、
こと。
なるべく絞らないで、いい時は絞らないようにして撮った方がいいよっていう、なんかそんな話をしてたんだよね。でもね、その学校関係の時ってさ、
まあ集合写真とか絶対絞りますもんね。
うん。もうスナップもでもね、結構比較的絞り気味で撮るかな。7、8とかで撮ることが多い。まあ、あの、ちょっとね、あの、なんかやってる様子を撮るとかだったら、5、6とかの時もあるんだけど、
はい、
うん、前後にこう、ね、綺麗に横に並ばないじゃないですか、スナップ。
そうですね。
とっさで撮るから、だいたい絞った状態にしとくことが多いので、
はい、
多分それでいかれちゃうと思う。
あ、
でも3年ですね、前直してから。
そうです。うん、まあそうなっちゃいますね。
いや、なんかだからそういうのを考えると、ストロボが年1回発光管でしょって、レンズ3年に1回メンテナンスでしょみたいなね。で、ボディは、1台は3年に1回ぐらいは変えるだろうし、とか言うとすごいなとか思い
まあそう、そうなっちゃいますね。うん、7D みたいな APS-C のボディで、
うんうん、
だと、もう S レンズとかつけちゃえば、
うん、
標準ズームが17-55ぐらいとかになるじゃないですか。
うんうんうん。
とか、まあそれ使わないにしても17-40ぐらいとかで、
うんうん、
まあほぼ標準ズームに近いっていうか、まあ広角側になっちゃうんだけど、
うんうん、
そうするとね、絞りそんな絞んなくてもいいんですね。
ああ、なるほどね。
もうなんか 5.6 ぐらいで、常に 5.6 ぐらいでも結構被写界深度深いで、20ミリぐらいで撮ってるから画角的には、
うん、
あのちょうどいい画角で焦点距離的には20ミリぐらいだったりするので、もうすでに被写界深度深いから、あ、こっちの方が楽だとか思って、うん、僕はそれで撮っちゃってる時が、うん、結構ありますね。
そう、組み合わせ的にね、その1740を、70につけて、6D の方に24205か、
うん、まあまあ普通そうなりますね。
時と逆にして、
うん、
24105を70につけて、うん、1740を 6D につけて、
うん、
ってやると17から105、160ぐらいか、
はいはい、
が全部網羅できる
じゃないですか。あ、まあそうですね、
逆にしちゃうと幅が狭まるんだよ
ね、うんうん、
っていうのがあって、って
結構
やっぱフルサイズに2400がやっぱり一番使い勝手いい、
まあそうしか
ないですね、いい感じがするんだけどね、うん、確かにそっか、 IPS にあれだね、1740つけて標準でっていうのがいいのかな、うん、
まあ最初からもう そこの距離感でしか撮らないっていう、
うんうんうん、
まあ、分かってれば、
うん、
どんどんそっちで撮っちゃう、
うん、ね、そういうやり方も確かにある。
すごい、でも絵的につまんないんですけど、ね、時々撮ってって
そうでしょ。だからやっぱね、今がその1740を 6D につけると 6D の方がなんかすごい極端な広角になっちゃうから、
確かに、
絵的にその歪みが出ちゃって NG 食らったりとかして、ちょっと臆病になった時があったんだけど、うん、この間ブライダルを撮らせてもらった時やっぱその組み合わせが良かったので、もう一回ちょっとそっちの組み合わせにしようかなと思ってはいるんだけど、そうするとやっぱ絞っちゃうかなとかね、いろいろ考えますけど、
はい、
でもどう、レンズメンテナンス、メンテナンスとか修理とかってどんな感じ？
ああ、いや割と長持ちしてますかね、僕の場合は。
そうね、
うん、でも、うん、まあ2、3年に1回はでもなんかこうどっか緩んだりして、
うん、
あと前玉にゴミが入ったりとか、それ5年ぐらい使った時に1回前玉にゴミが入っちゃって、
うん、
もう取れなくて修理に出したんですけど、うん、
交換したことあります？レンズのユニットっていうか、
ああそれはありますよ。
あ、そうなんだ。
うん、モーターなんだっけな、なんかモーターダメになったのが一回あったような気がするんですけど、うん、
でね、今回あの2400がこう前玉のところに見ると細かいホコリが入っちゃってるんですよね、これ気持ち悪いから取りたいんだけどって言ったら、あの前に入ってるやつは取れるかもしれないけど、間に入っちゃったやつはもう組になっちゃってるから、
ああ、なんかそんな、うん、
ユニットごと交換になるが結構な値段になりますよって言われて、
そうですね。
いや、それは、とか思って、じゃあ取れるだけ綺麗に、できる範囲での清掃っていうことにしときますって言って、今お願いはしてあるんですけど、どれぐらい綺麗なのか、
うん。
なんか逆光の時にね、
そう、モワモワになっちゃう
なんかね、
ような気が
して、
うん、でもおそらくそれほど激しくはならないと思うんですけど、
聞いたらね、
ホコリぐらいだったら、
見てもらったんだけど、そのサービスカウンターの人曰く、あ、でもこの今の状態だったら、まあ逆光条件によってはこれが影響するかもしれないですけど、多分これぐらいだったら違う原因じゃないですか、うん、とか、
はい、
まあ、確かに前フィルターがね、あのこの番組で見ましたけど、
うん、
劣化してたのちょっと使ってておかしかったっていうのもあったんですけど、うん、できる範囲でやっときますって言ってくれたので、うん、 どれぐらい綺麗になって帰ってくるのか楽しみなんですけど、
はい、
ただどれぐらいの金額になって帰ってくるのか
怖いです、
ね、怖いですけど、まあ、一応そんな今出してますので、
はい、
またそれもお伝えできればと思っております。あと何かありますか。
はい、いや、まあ、大体すいません、あの大体時間的にちょうどいいかなと。
まあ、あと、うん、はい、あれかな、気になったニュースで言うと、キャノンのストロボがリチウム電池使わないようにっていう案内があったみたいね。
全然知らなかった。そうなん
ですか。ほぼ全部じゃないかな、220っていうあのちっちゃいやつから、
はい、
270、320、380、420、430で、まあ、ずらっと出て、ほぼ全てだと思いますが。
あ、そうですか。
炭酸のリチウム電池を使用したときに、稀に電池自体が非常に高温になるっていう現象を確認したので、
はい、
リチウム電池の使用は使用可能電池から除外したと。
ああ、そうなんです
ね。ニュースが上がってますね。
はい。
と思って慌ててエネループ見たんですけど、エネループは、
あ、大丈夫なんですか？
ニッケル水素。
あ、ニッケル水素。は
い、で大丈夫です、
はい。
リチウム電池っていうと、なんか今いろいろあってね、何がリチウムで何がニッケルで何があれだったかとかって分かんなくなったんですが、
まあ、そうか、炭酸型のリチウム電池ってあのなんかすごい長持ちするやつ、高いやつ出ますよね。
ああ、そこそこいらか、うん。
そうですね。でもあれは充電池じゃないし。使い捨てっていうか使い切りのやつ、うん、で、ですね。でも充電池のリチウム炭酸ってあるのかな。あんまし向こうは知らないです。
うん、まあ、うん、そういうことみたいなので、ちょっと俺もね、基本的にはそのエネループでやってるんですけど、
うんうん、
たまにやらかす時があって、エネループ充電したやつを炭酸が12本入る、
はい。
炭酸電池のケース
を
入れて、はい、持っていくんですけど、
うん、
充電したやつと充電したやつが中途半端になるときに、そのこっちが充電こっちが、
はい、
完了とかって、ね、して置いとくんですよね、でそれをごっそり置いて出ちゃうときがあって、
あらあら
で、現場についてこう機材準備してるときに、ああやらかしたと思って、そのストローに入れっぱなしになってたやつしかないってなった時に慌ててコンビニ行って炭酸買う時が年に何回かあるので、その時にリチウム買わないように気をつけなきゃなっていうちょっと気になったニュースだったので、あともう一点だけ、タムロンのね超広角レンズが出たらしいです。15-30の 2.8、
はい、
手ブレ補正付き、
はい、
まあ、さっきちょっと17-40みたいな話をしましたが、2400もそうなんですけど17-40も使い勝手いいんですよね、はい、フルサイズ対応のレンズで14万、はい、だそうです。
はい、結構ずっしり、ずっしりじゃく、でかそうな感じ。
うん、14万だったら、まあ、純正とほぼ変わんないぐらいの値段。
うん、まあ、そうですか、ね。
ただ、純正だと F4 だけど、これは 2.8 っていうことなので、で、純正の1740は F4 で手ブレ補正なしなのが、
ね、
これだと 2.8 で手ブレ補正がつくと。
うん、
いうところで言うとちょっと気になるレンズかなと。ただね、これなんか説明いると前玉が大きすぎてフィルターがつかないんだってね。
ああ、まあでも15ミリぐらいになるとみんなそうですかね。あ、単焦点はどうかわかんないけど。
うん。
うん。あ、後ろだからフィル。そうですね。フィルターね。あ、まあ、プロテクターもつけられる。
そうそうそうそう。
いや、でもそれは、もう、純、なんて言うんだろう。魚眼になると、仕方がない。
うん、
運命。
そうなのか。
はい。だから気をつけないと。
怖いね。今つけてないとか。プロテクターをつけてないレンズがないので、
あ、
つけないで使うっていうのが非常に怖いですね。怖いここは。扱いが雑なので、非常に怖いんですけど、でも、これはいい、ちょっと気になるかなっていう、
はい、
ちょっと 2.8 ぐらいあると助かるなっていう。
うん、
ね、その17インチ使うときに結構その、もうちょい開けられたらっていうことは結構あるので、
うん、
この 2.8 ちょっと気になる
レンズ
でございました。はい、ということで、まあ、ちょっと小関さんもまた、加わってもらった時に、セスの情報なんかも入ってくればね、また気になる商品をピックアップしていきたいなと思います。
はい。あ、あとはあれですね、春までの宿題の告知を。
あ、そうですね。最後になりましたが、はい、現在進行中の宿題テーマです。
はい、
期間が3月31日までということで、いつも通り各テーマ2点まで。で、私それぞれがテーマを出しております、
はい、
私が今年はこういう写真を頑張るっていう写真、
はい、
何でもあり的な感じではありますが、逆に今年1年頑張っていこうっていう目標を決めていただくのにはちょっと敷居が上がるかもしれません、
はい、
というテーマでございます。で、小関さんテーマが、見ていて眠くなる写真だそうです。はい、いわゆる眠い写真というのとは違って、見ていて。
はい、眠い写真じゃダメなのか。あ、ダメって言ってます
ね。いわゆる眠い写真ではないって言ってたような気がする。
難しい。
見ていて眠気を誘うような写真という意味だと思います。
はい、
で、スノーさんが。
はい。まあ、季節の変わり目ということなので、
うん、
変わり目という、
うん、
物理的に変わり目でもいいですし、
うん、
なんか抽象的に、
うん、
象徴的なものを変わり目として、
うん、
見て見つけてくださいということです。
これも意外といろいろ考えちゃいそうだよね。
なんか自分で言ってしまったと思ってるんですけど
変わり目難しいと思います、はい、ぜひ、自らお湯に変わる瞬間を撮っていただければということで、毎回恒例でございますが、この各テーマ、3つのテーマ、それぞれについて、2点までということなんで、フル参戦していただいて、まあ、6点が上限ということになります。このテーマをお聞きいただいてから、2015年の3月31日までに撮影していただいた写真でご応募ください。お送り先が snowps@p-scramble.jp に、写真添付していただいて、写真にコメントをつけていただいてお送りくださいということで、現在進行中の宿題、春のまでの宿題でございました、
はい、
ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーでした。